皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただきお話を伺う番組です。今週は NPO 法人支援機器普及促進協会の理事長高松隆さん、そしてチーフディレクターの伊藤智恵さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ皆さん、ちょっと何かあの漢字が並んでいるそういったお名前のこの支援機器普及促進協会、
はい、
これ高松さん何なんですか。
はい、なかなか漢字が多くて分かりにくいですよね。
はい、
当法人はですね、あの私がもともと障害者の子が生まれたことがきっかけで作った法人なんですけれども、
はい、
障害者の方々っていうのはいろんな面で生きづらさを感じてるんですね。
うん、
であと勉強のしにくさですとか、そういう部分っていうのを今のこの IT をうまく使うことでもっと生きやすくなったり、もっと勉強しやすくなったりっていうことができると思うんです。でこれ自分の子供でいろいろとテストして実感したんですけども、
うん、
ぜひその思いをこう一人でも多くの方々に知っていただきたいなと思いまして法人を設立させていただきました。
まあ我々もその先ほどお伺いしているとその IT に関しては、
はい、
我々一般のそのまあ、言うなればその健常者にとってはすごく便利なもの、
はい、
でその一方で障害者の方にとってももちろん健常者が便利であればその障害を持っていらっしゃる子でも便利な、
そうですよね、
なるっていうのは当然のことですよね、
はいはい。
まあ、そこでこの支援機器普及促進協会を設立されたんですけれども、
はい、
これっていつ設立されたんですか。
これはですね、設立は去年の7月になります。で私自身があの個人で7年間ほどこういうような活動をしておりまして、
はい、
でまあ、いろんな方のご要望がありようやく設立したというような感じです。
うん、さあそれで具体的にこの支援機器というのはなかなかイメージしにくいんですけれども、
はい、そうですよね、支援機器というのは割と業界用語に近いんですけれども、障害者の方々ですね、
うん、
いろんな障害に応じて例えば、目の見えない方の白い杖っていうのは支援機器なんです。
ほうほうほう。
で耳の聞こえない方の補聴器、これも支援機器なんです。
うん、
という具合に日常の中ではほとんどの方が目にしてるんですけども、あえて名前は分からないんですね。
で
何かこう自分の中でハンディのある部分を補うっていう機械は全て支援機器というんです。
うん、
でその中でも私たちが扱うのは IT の分野だけでして、特にあの最近流行ってます iPhone とか iPad っていうタブレット端末ですよね。iPhone の機械というのは障害者の子にとってものすごく使いやすいですよね。ボタン一つしかないですから手で触りますね、っていうような機械をもっと広めたいなというふうに思っております。
うん、さあそんなところでこの iPad を使ってというところなんですが、
はい、
その iPad の中にどういった、まあ、ソフトという形で表現すればいいんですかね。
そうですね、世間でアプリですかね。
アプリですね、はい、はい。どのようなアプリでその障害者の方を支援する機械なんでしょうか。
はい、いろんなソフトがあるんですけれども、今一番多く使われているのはあの自閉症の方々、なかなかコミュニケーションがうまく取れない方っていうのはたくさんいらっしゃいます。でそういう子っていうのは昔からあの絵のカードですとかいろんなことでこうコミュニケーションを図ってるんですけども、
うん、
iPad の場合にも同じようなアプリがあります。
さあ、今日はあの実際にその iPad を持ってきていただいて、その中のアプリを一つちょっとこれからご紹介というか、まあ、ちょっと音声が出ますんで、はい、ぜひ皆さんお聞きください。
そうですね、ドロップトークというアプリがありますね。ドロップトークっていうのはあのシンボルっていうんですけども、絵を押すと、うん、その音声が読み上げしてくれるっていうようなソフトになります。
例えばですね、今 iPad には全部で9つの、はい、絵が載ってまして、
はい、
1つが人間、その次がハート、はい、パンとかそういろいろなものが載っています。はい、はい、その中から
で1つ、では押してみます。音小さかったですね。
ちょっともうちょっと音を大きくしていただいたら入るかと。はい、
欲しい、
欲しいって言いますよね。
欲しいっていうところのその絵がこの
ちょうだい
っていうですよね、表現ですね。
はい、はい、これ一つ一つのボタンを押すことで一つ一つの単語を読み上げもできるんですけれども、文章っていうモードもあります。例えば
今ちょっとね、
今文章
ちょっと始まってもらえません。
はい、
もっと押してもらう音声で、
最初からね。
はい、はい、すみません。
私パン欲しい。
はい、
このアプリが9つあり、絵が9つありまして、その順番を押していくと、まず、
そうですね、
そうすると、その文章の通りに先ほど音声が流れてくるという、はい、そういったアプリなんですね。
そうですね。
他のちょっとやってみますね、どんなことができる、その
音声、はい、他ですよね、
うん、現在、1つ、 絵を押していただいて、
お腹が痛い、
感情をなかなか伝えることもできないんですよね。であとは、そのお子さんに応じてですね、普段自分が使ってる合図ってあるんですね。お母さんと話す時の合図ですとか、先生方と話す時の合図っていう、そういうのもこう自分で作れるようになってるんです。
あ、なるほど。
自分で入れ替えられるんですね、好きなやつに。例えば、はい、これ一つ押してみます。
これはおそらく
怖い。
ああ
、なるほど。それは一つ、今その絵としては怖いという表現の絵が載ってるんですね。
はい、で今度この怒った顔します。
怒る、
でそのままですよね。
うん、
怒るのボタンが怒るなんですね。というふうなことが簡単にできるようになってるんですね。ですから普段今まで紙でやってたものっていうのを全部この iPad のカメラで撮りまして、でお母さんとか先生方、なるべくいつも身近にいる人たちの声で録音してあげるんです。そうすることで普段使ってるものがそのままこう IT に乗るっていうふうなことができるようになってます。
さあ、そんなこんなでたくさんのアプリがあるんですが、伊藤さんはこの協会の中でどういった役割をされてるんですか？
そうですね、肩書きがチーフディレクターっていうんですけれども、私は写真を撮ってフォトグラファーっていう仕事もしてまして、はい、で写真を使って障害者の方と接していくっていう活動もしてまして、でちょっとアプリとは離れるんですけれども、例えばそうですね、ちょっと前に流行りだしたフォトハイクっていう、写真ハイクってご存知ですかね？
ほう、あるんですか？
そうなんです、ただのハイクじゃなくてフォトハイクっていうんですけれども、こちらがただのハイクって季語とかなんか難しい、五七五って難しいとか思われると思うんですけれども、そこに写真をポッと1枚出してあげると、子どもさんでも障害の持った方でもちょっと割と感情を、自分の感情を伝えやすいっていうところがあって、まあ、そのためのというわけじゃないですけれども、写真を提供するっていった形で活動もしています。で、まあ、ゆくゆくはそのさっき使っていたiPad のですね、アプリですね、そこに使う写真なんかもね、撮っていけたらなっていうふうに、はい、思ってます。
まあ、当然ながらその障害を持っていらっしゃる方でもその気持ちの変動もありますし、
はい、
ただそれを相手に伝えることが難しいというところはあるんでしょうね。でそれをまあ共通であるからこそ、我々もそれを理解しなければならないという、それはやはりその、はい、高松さんがこの、ね、お子さんにこの障害を持っていらっしゃる方がいるというところの時点でその共通項はあるんでしょうね。
そうですね、
うん、
多分その経験がない方にはなかなか難しいかもしれないですよね。
まあ、そのアプリであってもその一つ一つの表情からこう読み取るっていうのも、僕は初めて今分かったことであるし、やっぱりそういったところでその開発する側もその立場に立つっていうところっていうのは、今後この IT の分野とその障害者の方の中の生活の中ではますます便利になっていきますよね。
はい、そうなんです。でそこは私たちも非常に重要だと思ってるんです。で障害っていうのは本当にたくさんの障害があるんですけども、一番分かってるのはその障害を持ってる方なんです。で私たち作ることは基本的にできないと思ってるんですね、僕は。ですから同じ障害を持ってる方たちがその人のためにアプリを作れるようなことを将来してみたいんです。ですから今iPhone とか iPad のアプリを作れる障害者の子を作りたいなと思ってるんです。
ああ、なるほどね。
そうすることで今こうみんなが iPad とか iPhone 注目してるんで、世間のソフト会社さんとかいろいろどんどん作ってこようとしてるんですけども、当事者が作るっていうことは一番の参入障壁になるんです。それ以上強いものはないですよね。ですからその子たちが本当に自分よりも重い子を支えられるようなアプリを作れられればね、他の人たちが入ってこれない市場が出来上がるんじゃないかなというふうに思ってるんです。
だけど今こう、まあ、iPhone に着目されて、そうこのコミュニケーションを取るっていうことの時点ではもう今はもう格段に上がってるんですよね。
そうですね、はい、
でこれは常に日々更新されてるんですか？
日々更新されてますね。毎日 Apple Store で100何個ぐらい出来上がるんですかね。
あ、そうなんですか。
世間ではね、今も65万個アプリがありますので、その中からこう適切なものを探し出すということも結構難しいんですね、お母さん方とか先生方にとっても。 でそういう人たちのためにも、まあ、私たちの法人の方で、こういう障害の方にはこんなことが使えるよっていうのも情報発信していくようにしています。
具体的にその金銭面とかはあるんですか？
はい、金銭面といいますと どういうような内容になりますか？
そういったアプリをまず手に入れることっていうのはどうなんでしょうかね。金銭面 その親御さんの負担になるとかそういったことはあるんですか？
そうですね、iPad って結構お母さん方にとっては高額なイメージがあるんですよね。ですけども昔からこう皆さんが使われている支援機器って言われる VOCA ですとか AAC っていう割と専門用語があるんですけども、そういうの専門の機械っていうのはだいたい10万以上するんですね。そういうことを考えると今売ってる iPhone とか iPad っていうのは今4万から5万6万ぐらいで買えますので、まあ、非常に価値はあると思いますね。アプリ自体も非常に値段が安いですから基本的に無料ですので非常に使い勝手はいいと思います。
といってもその親の方とかがなかなかこう iPad になかなか行かない、
はい、行かないんですよね、はい、で今全国的にも支援学校ですとかお母さん方非常に注目してまして、先生方にはだいぶ広まってきたんですね。これ使い道あるよということが。ですけども先生方自分のお金では買えないんですよね。で学校にも予算がつかないんです。で先生方のところでどうしてもその情報が止まってしまうんですね、良さが。でお母さん方どうかっていうと先ほどお話したようにやっぱりそのメカ音痴ですので基本的に、なんとなく噂は聞いたことあるんだけど私ソフトの入れ方も分からへんし使い方子供に教えへんしっていう方またたくさんいらっしゃるんです。で一番本人に届いてほしいんだけども本人にが一番届かないんですね。でその子たちになんとか届けたいという思いが一番強いんです。
そういった時に知ってもらおうということで何かされてるんですか？
そうですね、今関西8カ所でずっと順次研修会をしてまして、来週の日曜日は舞鶴の方へ、行ってきます。で3月あと西宮の方で2回ほど、研修会を行わせていただきます。
まあ、実際にこう
中身どういうことをやって
るんですか？中身は、はい、中身は障害を持ったお子さんとお母さん方が中心なんですけども、実際にお子さんに目の前で触っていただくんですね。
iPad を、
はい、iPad を触ります。で初めての方なんですけどももう使い方を教えなくてもほとんどの子はもうお母さんよりうまく使いますね。はい、でお母さんがやっぱりこれ使えるわというふうになってしまうんです。
なるほど、
ものすごくうまく使いますね。みんな
初めてでもすぐパパッと、
はい、初めてでもすぐ触れます。
そのあたりは今の子供と何ら変わらないその対応力があるんでしょうね。
そうですね。
では最後にこの高松さんと伊藤さんの夢を一つお願い、
はい、私の夢は先ほどでもちょっと申しました通り、障害を持つ子供っていうのはものすごく特性を持ってるんですね。いろんな子供それぞれの特性っていうのは今までハンディっていうことで割と弱い部分というふうに捉えてたんですけども、私はそれを強みだというふうに思ってまして、他の人にない部分なんですね。そこを伸ばしていきたいなっていう、でその子たちがよくよくは同じ障害の子を支えられるような団体にしたいっていうのが一番の目標です。
伊藤さんお願いします。
そうですね、障害を持った子っていうのは先ほど高松さんおっしゃられたようにちょっとハンディって受け止められるんですけれども、写真を通して思ったことを挙げるとすごくセンスっていうのかな、感情がすごい豊かっていうのが本当に普通の方と比べてもちょっと大きいんじゃないかなと思って、そのあたりをねこちら側がね伸ばしていけたらいいかなと思ってます。
はい、今日は NPO 法人支援機器普及促進協会の理事長の高松隆さん、そしてチーフディレクターの伊藤智恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
iPad
などはブログにアップしておきますので、ぜひそちらもご覧ください。
よろしくお願いします。